本日ですね、スペシャルウィークということで、本日いつですか？4月の27日日曜日ということで、今日はね、第280回の記念放送ということで、スペシャルウィークやらせていただくんですけども、まあいろいろ考えた結果、今ね、ユーストリームで、まあネトラジとね、同時配信してるんですけども、まあいろいろあったんですよ、俺にも。先週も言いましたけど、まあパズドラのね、ちょっと婚活パーティー的なものがあったりとかして、それ参加しようかなと思ってたんだけど、ちょっとね参加できず、ちょっとねおじけづいちゃってね、友達いたんだけど、パズドラやってる友達いて、でそこにね、まあよかったら一緒に行かないかと言ったんだけど、どうもねちょっと乗り気じゃないと。で他にもねパズドラやってるやついたからさ、誘っても乗り気じゃないと。ということで、でも一人でね、そういう婚活パーティー行くのもさ、ちょっと前にね、一回大変なことがあったからさ、もうみんながお話ね、和気あいあいとしてる中でさ、俺が後ろ向いてさ、パズドラ始めちゃうってさ、そういう大事件があったから、ちょっとなーとか思って、なのでね、ちょっと尻込みしちゃってね、パズドラ合コン、ね、婚活行けずに、で他にもあったわけですよ。おっぱいね、パイ釣り一回やってみたいと。スペシャルウィークじゃなくてできないよということで、パイ釣り行こうかなと思ったんだけどね、そしたらスペシャルウィークとしてはいいでしょ。今までのね、風俗関係ね、あんまり私やってませんからね。なんだけど、それがね、やっぱりこの5月ね、入る手前ですよ、もう一番花粉がすごい時でね、ちょっと免疫力が下がってるなと。そう考えると、ちょっとね今行くべきじゃないなと。もう今行ったら一発でね、何かしらをね持ってきますから、それは困るなと思って、まあ、次のスペシャルウィーク、そうだな、290回のスペシャルウィークとかがあれば、その時はちょっと夏になってるから免疫力も上がってるからね、まあそこで、まあ、できたらね、パイ釣りね行きたいなとね。こんなね、動画で顔出しながらね、パイ釣りって、こんな親が見たら本当に泣くんだけどさ。まあね、いいと思いますよ、そういうのもね。まあそんなんで、で、結局は、じゃあスペシャルウィーク何しようってね、もうずっと考えてたの。でも結局ね、そうやってパズドラ婚活もできないし、パイ釣りもね、ダメだし。で、あとさ、一緒にさ、いろいろ考えなくちゃいけないのがあって、オフ会をね、考えなくちゃいけないなと思って。何しようかなと思って。でもなんかいいのが出ないなと思って、決まんないなと思って、どうしようと思って、であとは今週は転職活動もしないといけないなと思って、リクナビネクスト見てたので、いろいろ見た中でさ、結局なんか俺にできそうな仕事ないなと思ったりとかして、でそんなんでもう悪い流れだよね、それがねスパイラルになっての、なんでかわかんないけどね、スペシャルウィークにねハイパーネガティブ期が来るっていうね、まあそんな悲しいね、事件がありましてね。で、結局、まあ、これはね、もう動画配信するしかないなということで、本日はユーストリームね、同時配信ということでね、動画の方撮らせていただいてます。一応ね、前にやった時が12月ね、そこからまあ少し3、4ヶ月ぐらい経ちましたけども、まあどうでしょうかね。で、今日はね、いつもは、まあ、ラジオ、音声ありきで、おまけの映像というぐらいね、ちょっと動いてるパルさん見れたらいいなと、そのぐらいでいいのかなというね感じでやってましたけど、今日は違いますよ。今日は映像メインでやっていきたいなと思うんでね。だからちょっともしかしたらポッドキャストで配信した時にね、やっぱり音声だけしか聞いてない人はなかなかね感じ取れない部分あるかもしれないから、そこは皆さんのお便りでね、まあ臨場感を伝えてねいただけたらねありがたいなということで、で、まあ、今までね、最近いろいろ紹介してますよ。こういうの買ったよとか、ああいうの買ったよとか、そういうのも映像で見せられるっていうね、部分ありますから。まあ、その辺もね、ご期待いただいて。あとは、あります。まあ、これはね、どんな内容になるのかは、まあ、タイトルコールなんかした後にね、お話ししていきたいと思いますんでね。じゃあ、そんな感じで今日もね、1時間ご視聴いただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんで、まあよかったらね、あの今ちょっとユーストリームでね同時配信してるんで、ということで、じゃあそこもね先にね、何かご紹介しておこうかな。じゃあ一応今ネットラジの方とでユーストリーム同時配信してますけども、ユーストリームの URL わかんないっていう人もいるかと思うので、URL の方は掲示板の方、童貞ネットの、童貞ネットググっていただいて、ホームページございますんでね、そこのラジオ用スレその後というね、その掲示板のスレがあるんですけども、そこの、まあ、途中にね、Ustream の URL 書いてあります。あとは、俺の、Twitter だね、そちらの方でも、まあ、ちょっとラジオ始める前に、つぶやきでね、Ustream の、URL と、あとはネットラジのね URL 書いてありますから、まあ、そこからリンクしていただければね、まあ、見れるかなと思います。まあ、一応多分ユーストリームでも童貞ネットとググれば、まあ、出てくるかなと思いますし、あとはホームページの、トップページだね、童貞ネットのホームページのところのちょっと上から少しスクロールするとね、ユーストリームの窓があるのでね、そこをクリックしていただいても、見れるかなと思います。最近ちょっとユーストリームの方は、あの生放送を見ようとすると、最初に結構長いね、広告が流れるみたいなのでね、まあ、そこはちょっと注意していただいて、一応そのね、広告終わったら、生放送見れるかなと思いますからね、よかったら、動いてるパルね、見たいなと。あとは、ちょっと髪の毛がね、あのどのぐらいね、交代してるかってね、確認したい人もいるかと思いますからね。あとはちゃんとね、今日もね、素敵な T シャツを着てますから、そんな T シャツもね、見たいなっていう人いたらね、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。じゃあ、あとはね、ちょっとお便りとかもね、お待ちしてますんでね、今日の臨場感をね、伝えてもらうのはね、皆さんのお便りがね、鍵となってますからね、そこちょっとお待ちしたいというところで、お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後というね、ところからお便りいただけますか。あとはメールアドレス。メールですね。で、メールアドレスが、radio@童貞.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、リアルタイムであれば掲示板で、で、事前でいただけるんであればメールでね、いただければと思います。でちょっとね、今パソコンに負荷がかかってるので、メールはもう今日見れません。ね、メールは見れないので、掲示板だけ。ね、ちょっと今日はね、リアルタイムでいただければと思いますんでね。何分ちょっとノートパソコンのね、スペックがね、3年前のスペックだからね、もう、なんか、ノートパソコンのファンがね、ふんふんいってますからね。これ、途中でどうなるかわかんないですけどね、まあ、いけるところまで行きたいと思っております。で、前よりもちょっと画質はね、良くなっているかと思うんだよね。そんな感じでね、ぜひ、今、ポッドキャストとかで聞いてる人ね、音声しか聞いてないよって人いたらね、後でね、ちゃんとユーストリームで見れるようにしておきますので、そこで、ぜひちょっと高画質なパルだったりとか、あとは、まあ、いろいろこれから紹介するものありますから、それもね、動画でね、見ていただけたらと思います。あと、私のね、ナイスな部屋がね、ちゃんとね、綺麗に映ってますからね、見ていただけたらありがたいかなと思います。そんなんで今日やっていくんですけど、まあ何をねお話ししていくかっていうところで、じゃあまずは、今日映像で見せていくところねなんですけども、映像で見せるのはまず一つ、自転車ね、最近よく自転車の話してます。自転車を見せたいなと。それとあとは最近ご紹介した、抱き枕カバーね、おっぱいがね、ちょっと盛り上がってる抱き枕カバーを、見せたいと。あともう一つ最後が、これがちょっと今日のメインディッシュなんですけども、カツラ。ね。前にカツラを買ったって話したんだよ。でも、正直、きついと。ね。ちょっと映像で流すのはきついかなと思ったんだけど、もうスペシャルウィークでやらないで、いつこのカツラ被るのってあるから、今日ちょっとカツラ被ろうかなと。ただ、かぶった後脱げません。脱ぐと大変なことになるからね。俺も一応奇跡のスタイリングして今の状況だからね、髪型ね。なのでこれカツラかぶっちゃうとね、奇跡のスタイリングね崩れちゃうんでね、最後エンディングのコーナーね終わるまでね、みんなとねさよならをするまではもうカツラかぶった状態なんでね、まあ、そんなのをお送りしたいと 思っております。で、まあまあ1時間で終わるようにね、今日はやりたいなと。先週なぜかね、特に喋ることもないのに2時間ぐらいやっちゃったからね、ちゃんと1時間でね収まるようにやっていきたいと思いますけども。じゃあそんなんで、だからちょっとね、もしかしたら音声が立ったり座ったりね、あと場所をね、席を離れたりとかあるからね、音がちょっとちっちゃくなっちゃったりとかあったら大変申し訳ないんですけども、まあそんなんでね、やっていきたいと思います。じゃあね、あとじゃあ今日ね、お話ししたいことなんですけども、そうだね、じゃあちょっと先にね、お話ししておきたいのが、ちょっとオフ会の関係をお話ししたくてね、こんなスペシャルウィークにオフ会の話すんのかって話なんだけど、いや重要事項ですからね、本当にこれ人が来なかったら、あの私破産するね勢いの、そんなオフ会をねちょっと考えておりまして、一応来たる5月6日まあゴールデンウィーク最終日ですね、オフ会をしようということなんですけど、ちょっとねやることが全く決まんなかったんだけど、できたらね、やりたいと。何をやりたいと、バーベキューやりたいわけですよ。もうリア充いうところの BBQ をね、私もまあ主催してねやりたいということなんですけど、で、まあ、機材とかないわけだよね。そういうなんていうの、コンロ的なものだったりとか、まあいろいろあると思うんだけど、それないからレンタルで、あとは食材とかも、まあ、全部用意してもらえるみたいな、そんなのがあって、これをね、リスナーの方にね、教えていただいて。で、これを使うと、1人当たり、まあ、コース的には3300円。で、あと、もろもろ、費用かかってくる部分があるので、一応、参加費3500円で、なんとかやりたいなと、ね、いうところなんですけど、一応最低10名必要らしいんだよね。だから最低3万3000円プラスもろもろかかって、まあ、3万5000円ぐらいは全部でかかっちゃうのかなと思うんだけど、このバーベキューがちょっとどうなるか分かんないっていう部分が2つあって、1つが5月6日の天候、これが雨になっちゃう可能性があるというところね。一応なんかね、週間天気予報とか見るとね、5月4日ぐらいまでしか見れなくてね、6日がねちゃんと見れないんだけど、6日がちゃんとね予想してあるところを見ると、曇りのち雨なんだよね。どうかなと思ってね。で、このバーベキューのそのね、レンタルというか、なんかなんていうの、持ってきてもらえるらしいのね、そういうまあセットでね、全部だけど、これ当日雨が降ってキャンセルってなると、キャンセル料が 100% 取られるらしいの。だからさ、もう強制でやるしかなくて、そうするとどうなんだろうと思ってね。あ、雨の中ね、もう火がつかないと。ね、火がついた、ザーみたいな。あるから、それもどうかななんて思うんだけど、まあ、雨天結構困るなと思ってね。まあ、そんなの一つ、ちょっと不安要素があって。もう一つが、結局、1人3300円プラスアルファなんで、10人。ね、で10名から、その注文ができるから、10人集まんないと、そこの足りない分の人数は私の方で負担しないといけないっていうね、ことなんで、ちょっと赤字がね、おかしいな。主催してみんなで、ね、楽しくワイワイやりたいなと思ったら、俺だけなんか1万2万飛んでるぞっていうのもあるからさ、だからなーと思って、その辺がちゃんと10人集まるのかというところもあるのよねーと思ってね。で、そんなんで、あと場所取りがね、ちゃんとできるかどうかもわかんないんで、明日、ちょっと仕事が休みなんでね、ちょっと場所取りできるかどうか確認してっていうところ。なので、で、一応、まあ、5月6日、まあ、午前中のうちから10時ぐらいに集まって、で、夕方4時ぐらいまでやって、それで、まあ、酒とかもね、飲んで、肉も食ってさ、で、まあ、時間もね、そうやって早めに、16時解散でさ、で、まあゴールデンウィーク最終日ね、まあ終わりにするのもいいんじゃないかなと。ね、疲れ残んないからね、次の日みんな、まあ学校だったりとか仕事だったりとかあると思うから、まあ早めに終わってということで、まあ参加費3500円。で、まあちょっとお酒の料金は別になっちゃうんだけど、まあみんなで持ち寄ったりとか、俺も持ってきますんで、まあそんなんとかでもいいのかなと。で、ちょっと学生さんとかね、いるかと思うのでね、学生さんはすいません。前に3000円言ったけど、結構3500円から足出る部分があるので、ね、大人はね、3500円から足出してちょっとお金払ってもらったりとか、まあ、持ち寄ったりとかして、学生さんは3500円ジャストでね、お願いできればと 交通費はね、自己負担でということでね、申し訳ないんですけどっていうことですね。まあ、そんなね、感じで、で、よかったら、童貞ネットのね、掲示板の方に、ちょっとスレを立てたんで、5月6日開催、童貞ネットオフ会についてね、そういうのを立てましたから、そこに参加表明ね、してくれたらありがたいと。で、そしたら、後でね、メール、こちらからもお送りしますからね。で、詳細の方をね、お伝えしたいなと思ってますから、まずは10名集まってくれないと、私ね、33歳派遣社員、財政がそんなに潤ってるわけではないですからね。だからちょっとね、厳しいところもありますから、ね、ぜひぜひ、参加ね、ちゃんと10名来てくれるとね、嬉しいなというところでございますね。じゃあ、そんなんで、あとは、せっかくなんでね、一応ユーストリームの方でいくつかお便りいただいてますんでね、読んでいきたいと思います。ラジオネームがプロフェッサー大月さん、パルさん、放送時間がパズドラのキングカーニバルと被っちゃいましたよ、どっちを取るかってね、お便りいただきました。ありがとうございますね。そのためのね、ラジオですからね、音はね、もうこちらのラジオ聞いていただいて、で、手とね、目はね、パズドラやってください。もう、キングカーニバルはね、やらざるを得ないと思う。俺はね、今日ちょっとね、仕事でできなかったんですけどね。俺も、ラジオ中にね、キングカーニバルがあったらね、ラジオ放送しながら多分ね、くるくるくるくるしちゃうと思いますからね。まあ、しながらでもね、ちょっと聞いていただけたらと。で、ちょっとね、通信中、ね、通信中の時とかに、ちょっとユーストリームね、ちょろっと見てもらうとね、あ、パルさん動いてるという感じでいいんじゃないかなと思います。じゃあそんなんで、あとはちょっと私もね、今日はね、最新機種のね、タブレットなんかを使いながらね、まあ掲示板読んでいきたいと思うんですけど、ちょっとね、パソコンの位置が遠くてね、文字がね、私目悪くてね、見えないっていうね、ところもありますけどね。じゃあそんなんで、そうだね、じゃあまあ特にそんなにね、今のリアルタイムでお便りそこまでいただいてなかったんで、じゃあ早速ちょっとやっていきましょうか。じゃあこの自転車ね、見せていきたいと思うんですけども、自転車はどんな感じかっていうね、まだちゃんと見たことないよって人いるかもしれないんで、ちょっと私立ち上がって声がちっちゃくなるかもしれないですけどね、もうそこはもうちょっと雰囲気でね、なんかライブ感を楽しんでいただけたらと思うんですけど、じゃあね、これが見れるのかな、俺もね、ちょっと椅子をどかしつつのなんですけど、これで見れますか。はっ、こんなん見れるかな、こんなんですよ、かっこいいね。今週もね、ちゃんと自転車もいいじゃないですかね。ちょっとどんな感じで映ってるのかちょっとあれなんですけどね、私ね、今週最近自転車乗ってなかったんだけど、ちゃんと乗りましてね、深夜にちょっと徘徊しましてね、都庁ね、12時ぐらいから深夜12時ぐらいから、ね、走り始めてね、池袋から都庁まで行って、都庁をくぐってね、それで帰ってきたりとかね、して、まあ1時間ちょっとぐらいで、17、8キロぐらいかな、まあ乗ったんですけど、まあようやくね、暖かくなってきたからさ、まあ乗りやすくなってきたかなと思って、まあそんなんですよ。で、ね、まだちょっと肌寒いかななんて思ったけど、一応半袖でね、走って全然行けたんでね、もうちょっと暖かくなってきたらね、夜はかどるかなというところなんでね、まあそんなね、チャリンコかっこいいじゃないかという、まあ見せたかったよとね、どんなの乗ってるのってやっぱ少し気になる部分があるじゃないよ、ね、なのでこんなんだよというところだね。じゃあそんなんで、またね、席ちょっと戻りますけどもね、ちょっと慌ただしいところもありますけど、まあそんなんでね、まあ自転車ね、ちょっとね、乗っていかないとね、ほんと乗れてないからね、週に1回ぐらいしか乗ってないからさ、まあそんなんでいいかなと思います。じゃあそんなね、今日大丈夫かなこれね、まあいいんだけどね。であとはね、じゃあもう矢継ぎ早にやっていきましょうかね、次ね見せますよね、ちゃんといいものありますから。じゃあそれをね、ご紹介、抱き枕、みんな待ってたと思うんだよね。ただそのまま見せるとこれちょっとバンになってしまうと。バンっていうのは何かな？放送を中止されてしまうと。強制的にね。とか、いろいろありますから、ちょっとね、ちゃんと、全部出ても大丈夫なように、一応加工はしてあります。 なんでね、これをねちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、これがですね今ユーストリームでね、お便りいただいてますよ。こちらラジオネーム3214463、 T シャツかわいいですねってねお便りいただきました。ありがとうございます。 T シャツね、もう33歳おっさんなのにねこんな T シャツ着ちゃってますけどね、こんな T シャツというのはどんな T シャツか、なんかねペンギンがねおでんの屋台を引いているっていうね、わけわからんね T シャツなんですけど、まあ、もしよかったらね、あの実物はユーストリームで見えますからね、よかったら見ていただけたらと思うんだけど、こんなねこんな可愛い T シャツを着ている俺ですけども、残念ながら次お見せするね抱き枕カバーを見た瞬間に、あ、気持ち悪いですねってなるんだけど、まあそんなんで、見せていきますよ。これはねちょっとね見せられるのかって話なんだけど、あのぜひね実物見たいよって人いたと思うんだよね。これもね見せたいなと思ったんだけどね、これ見せたらちょっと大変なことになっちゃうなと思って。結構でかい、でかいでしょ。これ横にもできるか、は危ない危ない、でかいよね、ちょっとでかい、もう160センチあるからさ。でまあ問題あるのはここにね乳首が映っちゃうんだけど、これねちゃんとバンドエイドね、絆創膏貼ってるからこう映んないようにしてるから、これで大丈夫かなと思うんだけどね。これがね素晴らしいのはさっき言っていた普通の抱き枕だとまったりだけど、見てわかりますか、これちょっと胸が膨らんでるんですよこれね。俺バカなんじゃないのこれね、33歳になって買ったからね、アホなんじゃないと思うんだけど、この素晴らしさ、このちょっとしたところよ気遣いね、あの日本の心で言うとさ、まあおもてなしってやつだよね。これをねやっぱおっぱいが俺をねもてなしてくれるっていうところがあるからさ、そんなねところでぜひよかったら素敵なね抱き枕カバーなんでね、欲しいなーっていう人いたらね、まあヤフーオークションで買ってもいいけど、どうなんでしょうね。まあそんなねまあいろんな方法でね、買う方法はあるかなと思いますからね、ちょっと試行錯誤してね、皆さん手に入れていただけたらと思いますからね。いいのかなこんなんでね。でちょっとねお便りいただいてますけどもね、ラジオネーム717175さん、いつもどういう感じで抱いているのか実演してくださいっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。ちょっとね実演はねできますよね、映像出てますから。だけどなーってね、その行為したらちょっと俺の人生がバンされてしまうってね、正直この動画親とか見てる可能性もねもちろんあると思うんだよね。いやないかな、ないであってほしい。だけどねちょっと難しいよね、さすがに。こうやってね今日はさ、もうちょっとさなんかラジオパーソナリティ的なさね素敵な放送したいじゃない、動画があるんだからさ。こんなねちょっと世に出ちゃったらね恥ずかしいような、そんなものはちょっとね控えていきたいと思うんだけど、スペシャルウィークだからということでね、やっぱりちょっとね、頑張ってね言っちゃう部分あるんですけども、まあそんなね感じで、お便りじゃちょっといただいてますからね、読んでいきたいと思います。こちらがラジオネーム6783、逆に、卑猥な感じがってね、絆創膏のことですね。であとラジオネーム山猫舞台さん、絆創膏っていうね、まあ、結構絆創膏で貼らざるを得ないからね、やっぱ貼らないとね怒られちゃいますからね、方々からね。なのでちょっと貼らせていただきましたけどもね、なかなか逆に良かったね。でラジオネーム、0683、神聖なロードレーサーに立てかけるなよっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、今こちらね抱き枕の方をね俺の真後ろにね置いたんだけども、ちょっとねちょうどそこにねロードレーサーがあってね、すいません俺のね素敵な神聖なロードレーサーがね神聖なね抱き枕によってねちょっとさらにね高みに登ったってところだったんでね、まあそんな感じでねございますな。じゃああとはお便りいただいてる、俺やっぱりね難しいよね動画ってね、配信しながらさいろいろやらないといけないところもありますから何とも言えないんですけども、じゃあちょっとね普通のお便りいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネームレモンサワーさん、パルさんこんばんは、 生でユーストも見ながら聞いています。今日風俗行ってきたんですけど、そこの女の子と音楽について話していた時に、ライブには友達と行くの？と聞かれ、見え張って友達と行く時もあれば一人で行く時もあると答えてしまいました。本当は友達なんかいず、毎回一人でライブに行っています。話が合う子なんですが、おそらく自分のぼっち臭を嗅ぎつけたんだと思います。パルさんはこういう状況で素直に答えられますか？というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあまずね、こういうね、まあライブに一人で行くとかね、友達と行くとか、そういう以前の問題で風俗に行ってるってね、まあそこからなんだけど、本当はね、俺も風俗行ったことないからね、もうそこからしてね、すごいなというところはあるんだけど、で風俗に行ったらね、セックスするだけじゃないんだよね、もうチンコをしごいてもらうだけじゃなくて、もう音楽についてね、お話ができると、そんな崇高なね風俗ということでね、でそこでね、ライブには友達と行くの？と聞かれてね、見え張ってね、一人で行くときもあればね、もう友達と行くときもあるというお話ですよ。でも多分そのね、ちょっとお便りの中にありましたけど、女の子がね、そのぼっち臭を嗅ぎつけてそういう話題を振ってくれてると、なぜかね、これはね、もう乙女心が分かってないとね、そういうところだと思うんだけどね、そこでいつもね、一人で行ってるんだと、友達と行きたいなと思ってるんだけど、ちょっと一緒に行く友達がいなくてね、別にね、これ分かんないですよ、ね、深読みしすぎかもしれないけども、ね、本当は友達なんかいずって書いてあるけど、まあライブに行く友達はいずっていうことだとしようよ。だとしたらさ、ね、でいつも一人で行ってるんだって言えば、女の子はさ言うじゃない、だったら今度私と一緒に行きませんかとね、いうことじゃん。それか自分で言ってもいいよね、いつもね、友達と行きたいと思ってるけどもね、ちょっとなかなかね、一緒に行ってくれる友達いないんだとね、だからよかったら次ね、ある時さ一緒に行こうよとね、そうしたらさ、すごい野外フェスでね、青缶ですからね、素晴らしい。これちゃんとオプションでね、お金払わないといけないですけど、ね、プラス3万円みたいなところあるかもしれないけどもね、だそこはまあ正直に答えても弱み見せつつね、ちょっとプラスに持っていく方法をね、まあとっさには出てこないと思うけど、次回ね、もし同じことね、指名してさ、なんかお話しする機会があったら、そういう風に、前はちょっと友達とね、行ったりとかもしてるって言ったんだけど、本当はね、もう、なかなか友達と時間も合わないし、一緒に行く友達も少なくて、ね、もう大体一人で行ってるんだと、ね。よかったらね、今度一緒に行かないっつって。すると、わ、キモいみたいな、ね、あるかもしれないですけどね、仕事で言ってるのに、みたいなね、プライベートまで入ってこないでと、あるかもしれないけども、まあね、そんなのね、まあちょっと言ってみると、もしかしたら少しね、一歩進めるかもしれないかなと思いますんでね、まあそんな感じでね、ちょっと次回もね、風俗体験レポね、いただけたらと思いますんでね、ありがとうございました。じゃあ、あとね、今週他に話したいことね、カツラは後で、カツラはメインディッシュだからね、ちょっと後でなんですけども、今週はちょっとね、私、パルナイトね、まあ、職場ではね、パルさん、内藤さんと呼ばれますよ。で、そこでだね、一応私、内藤会的なものをね、ちょっと行っておりましてね、行ってるというか、強制的にやらされてるんだけどね、パルさん、飯をおごってくださいよと、ね、いうことで、そこでね、パル会、内藤会的なものをね、開催せざるを得なくてね、たまに、ね、本当にごく稀に、半年に1回ぐらい、職場の、同僚数人とね、飯食いに行って、私、おごったりとかする時があるんだけども、今回、東京マラソン、完走したということでね、お祝いということで、逆内藤会的なものをね、していただいて、ちょっとすき焼き、これはそんなに高いものじゃないですよ、普通に食べ放題のすき焼き屋さんですけども、そこにね、連れてっていただいて、私、皆さんにおごっていただきましてね。で、やっぱしさ、そうやって人にさ、おごってもらったりとかして、したらさ、やっぱしこちらも全力で返したいじゃない。だから限界まで食べたらさ、食べすぎちゃってね、多分家出た時に、多分体重は60キロちょっとぐらい、ね、ちょっとオーバーするぐらいだと思うんだけど、帰ってきて、なんだかんだしてたら、ね、食いまくって帰ってきたら、62.3 キロになってたからさ、2キロぐらい多分太ってんだよなと思って、 まあ、肉をガンガン食いすぎて、あとすき焼きってさ、やっぱちょっとしょっぱいからさ、だから喉乾いちゃって、まあ、そんなんで、まあ帰ってきてからね、ガブガブと水分も補給して、そしたら 62.3キロ、ねえ、ちょっと食いすぎたなと。でも深夜ずっとお腹痛い、もう食いすぎでお腹痛いっつってベッドにね転がってお腹押さえてましたけど、まあそんなねところで、まあ今日もねちょっとまだねお腹がね出てるなというところなんだけど、まあ、さっきもねちょっと牛丼もね食べてきてね、夜にね、だから腹出てるんだけど、まあちょっと T シャツだとねあんまわかんない、あと照明効果でよくわかんないところありますから、あと前かがみになるとよくわかんないありますからね、まあそんなに太ってるようには見えない、ね、ような、ね、感じ。これはもうちょっとウェブカメラのね性能が悪いかもしれないですけどね、まあちょっと、まあ、そんなね実際見たらやばいですよというところだね。で、あとは、そうだ。まあ別にあんまり話題にならないかもしれないけど、昨日、土日、ニコニコ超会議ありまして、まあありましてですも、私が言ってるわけでもないですし、ね、参加もしてないし、主催もしてないからね、全く関係ないんだけど、まあ行った人いるんじゃないかなというところでね、ちょっとニコニコ超会議っていうのがあったんだよなーってところで、俺もね、1日目のスライドショーっていうの、運営側がスライドショーを作ってて、1日目どんな感じだったよっていうのをね動画で出してたんだけど、それ見てさあ、行けばよかったなと、有給使って休んでニコニコ超会議行けばよかったなと思ってさ、まあ、そんなんでちょっとね来年超会議あったらね、まあ行ってみたいなと思っている感じだね。うん、まあ結構行ったよって人いると思うんだけどさ、まあそんなところですかね。あとは今週、そうだな、思ったことっつったら、ラブライブ。ね。アニメの話。まあ、先週、このラジオの本編でね、ちょっとアニメの話しちゃいましたけど、アニメファン少ないと思うけども。で、ラブライブとかもね、いいよという話してたんだけど、まあ、した中で、正直、ラブライブ期待しすぎちゃってて、それで、まあ、1話、2話見てね、あんまりかなって、ね、ちょっと期待しすぎちゃってたなって、のがあったんだけど、3話見て、いやーやっぱラブライブだなとね。ラブライブの中にはね、ミューズっていうその9人組のね、まあ高校生のねアイドルねグループがあるんだけどさ、でそれが一応まあ主役というかさ、そこがメインのお話なんだけど、それのライバルというかね、そのラブライブ業界でねトップのアライズっていうのがいるんだけど、それも3人組なんだけどさ、高校生なんだけど、このアライズの今回の、3話に出てきたねライブ、これが神がかってて、ねもう私アライザーになってしまってね、もうアライズ可愛いんじゃーつってね、そんなんなってましたけど、まあ、もしよかったらラブライブ2期そうでもなかったなとかね言って2話で切っちゃった人とかいるかもしれないから、ぜひ3話見てもらったら、これはラブライブ、もう俺が求めてたラブライブはこういうのっていうね感じだったんで、ぜひ3話見てもらうと、もうアライズが可愛くて可愛くて、俺もちょっとねそのライブの部分だけをね何十回見たかというところだったんでね、ぜひぜひよかったらラブライブね、3話見ていただけたらなと思います。まあ、そんなねもう今週あったねあったことつってね、なんか大々的に挙げる話がね、このラブライブがすごい良かったってね、そんな話なんだけどさ、あとは、今週ね他に何したかなっつってね、あんま何にもしてないんだけど、せっかく2連休あったのにね何もできなくて、まあ、だからこそねちょっとハイパーネガティブ来ちゃったんですけども、漫画喫茶行ってね、別にねおっさんが漫画喫茶行った話なんて、ね、別に聞いたところでなるかもしれないけど、ね前にゲラゲラっていうね漫画喫茶がいいよって話したんだけど、オープン席で、これはねでも結構場所によって違うらしい、池袋はそうなんだけど、池袋は、オープン席だったら3時間で500円なんだよね、安いと思うんだよすごく、多分俺が知ってる中では一番安いかなと思うんだけど、で今回行ったところは西口の、まあ、ちょっと繁華街があるんだけど、そこ入ってすぐのところにねカスタムとかっていう、ちょっとちゃんと調べてないんだけどのがあって、でそこがね結構安くて3時間で600いくらぐらいなんだけど、で店も綺麗だし、なんか雰囲気も いいんだよね。なんかさ、あるじゃん、ちょっといけつかない感じの。なんか私たちね、漫画喫茶とネットカフェ運営してますみたいな、ね、何番席大丈夫ですかみたいな、そういうのうざいじゃない。じゃなくてなんか綺麗だけど普通の漫画喫茶みたいな感じでさ、で、新刊とかも分かりやすく置いてあるし、普通の漫画も分かりやすく置いてあるから、普通に漫画読みに行くっていうねところであればね、すごくいいなってところで近いしね。でそこでね、読んだのが、ボールルームへようこその新刊、あとちはやふる新刊、八番台は新刊、配給の新刊、スキップビートの新刊と、あとまあもろもろ見たんですけども、まあ、最近配給が面白いよという話をちょこちょこしてるんだけど、あのアニメ版も面白いし、あとは漫画版も面白いよって話で、まあもちろんね今回の新刊も面白かったんだけど、であとやっぱしもう一個その漫画で今面白いなっていうのは、そのボールルームへようこそ、月刊マガジンでやってるやつなんだけど、これがね前にもちょっと紹介したんだけど面白いんだよね。あの社交ダンスの漫画なんだけど、高校生のね男の子が、まあ、社交ダンスをちょっとふとしたきっかけで始めるんだけどさ、そこからどんどんまあ成長していったりとかするんだけど、面白いね、うん、おすすめ。今第6巻まで出てると思うんでね、まあ、配給ね、もうパルさんおすすめしたから読んだよという人いたら、次ぜひボールルームへようこそ。ただね、新刊出るスピードそんなに速くはないから、6巻まで見ちゃったらもうその後また出るの半年ぐらい経つと思う。半年とか、うん、経つな。なんで、まあ、なかなかね、待たないといけないと思うんであれなんですけども、よかったらボールルームへようこそ、おすすめなんで、マガジンだから講談社かなのところにありますからね、ぜひ見ていただけたらと思いますね。じゃあそんなんで、あとはね、じゃあお便りをちょっと読んで、で何か読み終わったらね、ちょっとやっていきましょうかね、カツラね、いきたいと思います。じゃあお便り、読んでいきたいと思います。ラジオネーム天正さん、ゲストがいる感じで抱き枕と並んで放送してくださいお願いしますってね、お便りできました、ありがとうございます。マジかっていうね、どうなるんだこれは。ちょっとゲストがいる感じってどういうことなんだね、わかりませんけども、じゃあ私が抱き枕を抱えて放送、これはまずい絵だろう。おじさんが抱き枕を抱えてラジオしてるんだぜ、これまずいよ。もしかしたらよ、最初のねこれラジオ、ね、始まって動画見て、あ、パルさんね、言うほどでデブでハゲでメガネでね、そんなんじゃないじゃないですかと思って、素敵と、ね、メガネかけてるから知的ってね、実は頭相当悪いかもしれないけど知的に見えるわと、ね、外見だけはみたいなところだったかもしれないのにさ、もうこれダメですよね。もう俺の家に、例えばよ、で俺の部屋もねちょっとね映ってますよね動画で、それでパルさんの部屋素敵とね、なんかちょっとおしゃれだわとね、おしゃれ空間だわというのがあるかもしれないけど、これですよ、こいつがいますから、ね、この抱き枕がいるっていうね、であとどっかの棚のね奥の方にはビニールのねあいつがいますからね、膨らますとね、なんかパロスペシャルみたいな形になってるね、あのねやつがいますから、これはまずいというところなんでね、まあなかなか難しいなというところなんですけども、じゃあちょっとねカツラかぶるまではこのスタイルでいきたいと思うんですけど、あとはお便りいただいてるからちょっと読んでいこうかな。ラジオネームがこれ普通の、このまま普通にお便り読むぞ。ラジオネーム524番さん、会社まで自転車で行けば交通費浮きますし、いいですよ、出会いも可能性ありますしっていう、ね、答えていただきました、ありがとうございます。出会いはあるのかっていうね、もう完全に単独走法だけど、もしかしたらね、俺が乗ってるところで後ろにね女の子が張り付いて風よけにね俺を使ってくれたりとかしたら、ね、一緒にチーム組めるかもしれないね、ないなみたいなところと、あと自転車で職場行きたいんだけど、だいたいね17キロぐらいあるのかな、なんだけどちょっとねやっぱ遠いっていうのと、あとねこの間ちょっと走ってね思ったのが、やっぱし30キロとか、まあ、40キロ出さなきゃ20キロ30キロぐらい走ってるわけじゃない、ちょっと風がすごいからさ、髪型がねやっぱし奇跡のスタイリングも崩れるんだよね、そういうずっと2、30キロのさ スピードの風を受けてるからさ、そんな感じで髪の毛流れちゃうから、そうするとね、職場に着いた頃にはやべえやべえと、スタイリングが崩れてると、仕事どころじゃねえよってなるから、どうかなっていうねところなんだよねってね。これあれだな、おっぱい揉みながらね放送した方がいいかな、ちょっとねなかなか手届かないんですけども、そんなんで、じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネームが、そうだね。ラジオネーム、さすらいのスロッターさん。パルさん、お久しぶりですね。バーベキューの話が出ているけど、お台場なら、雨が降っても、できますよ。俺は参加できないけど、ガンダムを見れるのし、見れるし、いいのではっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。お台場でできるんだ。じゃあ、ちょっと探しましょうね、それでね。もし、まあ、週間予報的なものを見てね、ダメであればなんだけど、もしね、晴れだったらね、もちろん池袋から近い方がいいなと思ってるんですけど、もし、雨降りそうだったらね、お台場、ありかな、ね、と思いますからね。まあ、ちょっとそこもね、検討させていただきたいと思います。まあ、その時はちょっと集合場所が池袋じゃなくてね、他の場所になるかもしれないですけども、それもちゃんとね、参加者の方にはお伝えしたいと思いますね。じゃあ、あとね、他にお便りは、こっち側、ちょっとユーストリームの方でね、ちょっといただいてるんで、読んでいこうかな。ラジオネーム、446番さん、枕で腹話術しながら、お便り読んでください。無理だろ。ね。ね、お便りありがとうございます。無理だからね。やっぱりね、これが男のね、絵柄の抱き枕だったら、俺もね、できますけど、女の子だからね、言っても、ちょっと難しい。まあ、ちょっと難しいね。男だったら男でね、あーってなっちゃうから、難しいなと思うんだけど。まあ、なんとも言えないね。でも、なかなかね、いい抱き枕だろっていうね。なんだこいつって話なんで、ごめんなさいね。そんな、です。あとは、ラジオネーム175番さん、彼女の紹介してください。名前とかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはね、名前がね、ちょっと私、わかりかねるんですが、確かですね、もっとマジで私に恋しなさいに出てくるキャラクターの女の子なんですけども、ちょっとお待ちくださいね。これね、すぐわかりますからね。もうせっかくだからね、ご紹介していきたいんですけども、こちらの彼女がね、マイク向かって喋ってますよ。もう腹話術ですよ。そしたらね、なんで腹話術すんだこれ。こちらが松永ね、私松永つばめですっていうね、もう死にたくなっちゃうからね。本当にこんな無法放送ないというところでね、まあ、これからもっとカオスになっていくんだがっていうねところなんだが、まあ、そんなねところねですよね。ぜひぜひ可愛いんでね、でちょっとさっきからね、絆創膏がねちょっと外れそうになってますからね。いやちょっと私もねちょっと喋りすぎてね喉痛くなっちゃってますけども、じゃああとはね、まあそんなんだな。ね。あとは、ラジオネーム、446番さん。最近、USB オナホの話を聞かないですが、使ってますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、残念ながらね、使ってないんですな。そのね、ソフト、はあるんですよ。ソフトの名前すらちょっと出てこなくなっちゃいましたけども、なんだっけ、私も年だね、本当にね。よろしくない。さっきからもう喉が痛くてね、すいません。3D 少女カスタムエボリューション。ね。これについて、まあ、これにはついてないんでね。まあ、ついてたのは 3D カスタム少女っていうのにね、USB オナホがついてて。まあ、画面の女の子とね、まあ、私のその USB のオナホとね、まあ、連動して、俺が USB のオナホにね、挿入すると、画面の中の女の子に挿入できるってね、もう画期的なシステム。ね。そして、それの続編というかね、進化系ですよ。それが 3D 少女カスタムエボリューションですよ。で、これもちゃんと USB オナホ連動してるということで、まあ、こちらね、でも使ってないんだね。結局ね、そのソフトは起動してね、たまに、楽しくやらせていただいてるんですけども、残念ながら、もう USB オナホを用意するのがめんどくさいと。ね、私、早漏だからさ。もう、早漏で早漏だからさ。 やっぱりちょっとね難しいなと思って、だから、まあ、使ってないよねってところ。もうちょっとこのうちの彼女はねちょっとあの重くなってしまったんでねぶん投げましたけどもね、まあそんなんですね。じゃあ、今日もね、まあ、そんなんで、じゃあ最後のね動画のメインテーマねでいきたいと思いますからね。メインテーマがこちらですよ。あのカツラをかぶろうっていうねところなんだけど、ね、動画じゃなくちゃやっても意味ないからね、今日しかできない。でこれカツラどうなんだって話なんだけど、本当にやるのかっていうね。買いましたよカツラをね。こちらね、おいなんか変なの持ってきたぞってあるんですけど、ね、これはもう本当に動画でないとねこう説明できなくて大変申し訳ないんだけど、こちらなんて言うんですかこれね、ちょっとどこのメーカーかっていうのが、ラパンドアールねっていうところのね、カツラですよ。で番号がアイテムナンバー5791番、ね、スタイルアシッドレイヤー、カラーローライトブラウンってね、そんなんで定価は6800円、お高いね。で、まあ、画像を見ていただくと分かるけど、まあ、こんなね、かっこいいイケメンスタイルっていうねやつなんだけど、さすがにこれは無理だよ、ね、だけどまあまあかぶればね、まあ、面白くなるかなと、ね、せっかくだからね、そんなさ分かりにくいものかぶっても良くないなというところでね、もうがっつりちょっとビジュアル系的なねところのね、まあ、挑発とかまではいかないけども、まあ少し長めのね、おしゃれなね、ちょっとホスト的なね、スタイルのものを買ってしまったんですけど、ちょっとやりすぎたなと思って。まあそんなんで、こちら被るんですけど、これが難しいんだよな本当にな。ちょっとね、まあやっていきたいと思いますから。じゃあ、こっからは、本当に映像なくちゃちょっと何とも言えないから、あれな、まずは、私、メガネを外しますから。ね、なかなかね、メガネを外したね、映像を見たことないよって人いると思うから。まあ、これだけね、太いフレームのメガネをかけてるから、外すと、結構、しょっぱい感じがね、素朴な感じがね、豆みたいな感じがしちゃいますからね。おぎやはぎの、ヤギさんの方がね、ヤハギさんの方がね、メガネを外すとさ、ただのなんか、おじいちゃんみたいになるみたいな、あるでしょ。まあ一緒なんですけどね。まあそんなんで、ちょっとメガネを外しつつ、これ被らないといけないかな。で、メガネ外すと何も見えない。コメントすら何も見えないんで、どうしよう。ね、でも、そうしないと、これ被れないんだよね、と思ってね。そんなんで、ちょっと被りますけど。ね、これだよ。こんな、頭がね、まあ、本当は正直この間までもっと髪の毛少なかったわけ。少ないっていうか、切りすぎちゃってね。坊主にちょっと毛が生えたぐらいだったんだけど、それだったんでね、これを被ると劇的に変わって面白かったんだけど、ちょっと伸びてきちゃったからね、そこまでじゃないかもしれんけど。で、ただこれ、最初被った段階では、あまりね、これちょっと失敗じゃねえってなるかもしれないけど、うまく調整をしていくことによって、少し見れる感じになると思うから、よかったら、ね、その進化具合もね、見ていただけると。で、これ外さないでエンディングのコーナー行きますからね。俺何やってんだろ本当に。もう頭おかしいんじゃないのって思うんだけど、久しぶりに被るんだよねこれ。これでいいのかな。これ面白いね。これの怖いのは頭がねでかいのよこのカツラだからね。髪の毛もでかいしね、難しいんだよね。俺なんでこんなの買っちゃったんだろうね。ラジオ的に面白いかなと思ってね、いつか映像配信するとき面白くできるかなと思ったんだけど、まずはちょっとメガネかけるよ、ね、かけないで見えない。こんなね、これもうパーティーじゃん、仮想状態じゃんって話だ。まあ、誰だよって話なんだけど、まあ、そんなもんでしょうよね。メガネかっ、あすいません、お便りいただいてます。せっかくだから読んでこうね。ラジオネーム678番さん、あれメガネないのない方がかっこよくねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。本当にね、まあそう言っていただいてるんですけど、今もうこんな大変な状態になってますからね。でこっからだよ、こっからね、こっから。これだと正直髪の毛がでかすぎて、なんか鶴瓶師匠の昔みたいになっちゃってるから、これをちょっと抑えつつ ね、押さえつつ、ちょっと髪の毛もね、邪魔なんで、分けつつ、で、これね、で、耳にかかってる、俺ね、ちょっとね、多分サイドはね、長いと似合わなすぎて、これをもう耳にかけてしまう。ね。そのサイドに、ちょっとなんつうのかな、京様、ね、京本さんみたいな、横にね、髪の毛がね、あるっていうスタイルがあるんだけど、これがね、ちょっと似合わなすぎるので、これはもう耳にかけてしまうと。で、髪の毛を後ろに持っていってしまうと、多少、まずは落ち着くと。いうところがあるのね。で、でもこれもまだまだ全然あれだな。ね。もうちょっと、難しいんだよね。久しぶりだからな、今日これ被ってんの。で、あとは、これね、俺がね、おでこがね、もうちょっと広いからね、ちょっと上の方に上げつつ、これもう一回、これ昨日ちょっとやるべきだったな、もう一回な。これは、ね、ひどい。ね。もうちょっと、ね、良くなるはずなんだけどな。俺ね、たまに、こないだやった時にはね、もうちょっとね、面白くなくて、あれ、ちょっと俺髪の毛生えて若返ったんじゃないのとかっていう感じになった時もね、なくもないかななんて思ったんだけど、そうでもないな。残念ながら。おかしいな。まあそんなもんだろうよ、と。で、あとはちょっと髪の毛抑えつつね、それで、やらせていただくと、多少はダメだろうな、これな。クソだな。ね。まあそんな、ね。何これ。ね。まあ、ひどいね。お便りいただいてます。ラジオネーム、ちょっと待ってね。もうメガネに髪の毛がかかってしょうがないんですけど。ね。ラジオネーム、446番さん。意外にイケメンってね。ハテナみたいな。で、ラジオネーム、こちらが1番さん。なんだろう、この残念っぷりはっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あと、ラジオネーム、プロフェッサー大月さん。ラーメンつけ麺パルイケメンっていうね、いただきました。ありがとうございます。そんなこと言っていただいてね。正直、違うんだよ。もっと、ちゃんとね、一回ね、やっとけばよかったな、しっかり。もっとね、素敵なスタイル、なるんだよ。ねえ、これはいかんねえ。本当に。ちょっとね、調整してね、もう一回なんか、やりたいね。本当に。こんなはずじゃなかったと。ね。ところあるから。でも、意外とダメだな。もういいわ、いいわ。ね。そんなんですけどね。まあ、でも人間ね、やっぱり、髪の毛があるんとないのだと、あった方が、多少さ、若返るよねっていうところあるよ。ね。と思うんだけど、どうなのかな、ね、難しい。ちょっと髪の毛をちょっと、ダメだなね。難しいね。っていうところで。まあ、そんな、ね。でもこんな感じになるから。ね、カツラ被ると人間ね。多少髪の毛あった方が、少し、若返るところもあるんじゃないのと。ね。まあ、メガネかけてるから。っていうのもあるかもしれないから。メガネ取ったらもう少し。そうでもないと思うんだよな。ねえ。この髪の毛長いのに黒縁メガネが合わないっていうのね、あったりはするんだけどさ、おかしいな。やっぱり33歳だからな、ね、ハゲのおっさんだからな、こんな長い髪の毛しちゃったらな、ちょっとな、時代錯誤なんだよなとか思ったりするんだけど、まあそんなんで、ちょっとじゃあお便りもね、いただいてるからね、読んでいきたいと思うんだけど、全く目が見えないスタイルだからね、ちょっと近づいて読まないと見えないっていうね、ところなんですけども、ラジオネーム、527番さん、メガネしてないと意外といいな。てか、メガネが いかんな、やっぱりっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、でもメガネはさ、体の一部じゃない、ね、もうちょっと外せないからさ、そうすると、ちょっと、そうだな、やっぱし素敵なメガネにしたいなっていうところで、そうするとね、やっぱしこれ黒縁っていうかね、メガネにしないと、なんともね、個性をアピールできないというところもあってね、ちょっと黒縁メガネしてますけどね、まあ、そのうち、そう、結構気に入ってんのよ、このメガネ。だから、そうだな、まだ変える気はないんだけどね。そのうち変える時があったら、もうちょっとね、次は趣向を変えてね、少しまた、違う一面が見せられるようなね、そんなメガネにね、していきたいなと思っておりますよ。あとは、そうだな、そんなところかな、ね。 ちょっともう、あとはもうメガネかけさせていただいてね、お話ししたいと思うんですけども、いかん。ね。意外と、メガネ、どうなんだろうな。わからんな、もうな。正直これに見慣れたところ、ね、時に、このカツラを外すと、大変面白くなるからね。これもうちょっと抑えたら、ね、どうなんだろうな。こんなに、ね、髪の毛に、ね、四苦八苦している、ね、ところを、ぺちゃんこになりすぎちゃったなっていうね。ところで難しいんだよな。右側どっちよ、こっち右側こっち、うん、難しいな。まあいいんですけどね。うん。まあそんなんで、まあうまくいかないもんなんですけどね。もうちょっとね、やっとけばよかったね。まあそんなんで、まあぜひ、今の感じ、ね、映像見たいなっていう人いたらね、Ustream でね、見ていただけると、こちらすぐね、見れますから。ね、よかったら、まあ、ポッドキャストでね、聞いている人なんていたらね、Ustream、あとでね、ホームページの方からね、リンク貼ってありますからね、見ていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じで、ちょっとお便り、いこうかな。お便りラジオネーム、175番さん。六角精児さんかなってね、お便りできました。ありがとうございます。六角精児さんチック、ね、なくはないと思う。ね。でもちょっと今、ね、私動画見てると安定してきた感じ、馴染んできた感じがしない？ね。馴染んでくるとさ、やっぱり少し、ね、おかしいなぁ、ね。もうちょっといい時もあったんだけどなと思ってね。じゃあ、あとね、ラジオネーム。ラジオネーム、678番さん。秋葉にいそう。今度それで職場行ってくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これね、職場の人言ったの。ね、俺この間カツラ買ったんですよ、ね、そしたらやっぱしさ、言う人に今度持ってきてよとか被ってきてよとかって言うんだけどさ、もうダメでしょ、無理でしょっつってね、俺の奇跡のスタイリング崩れちゃうから、これ脱いだ時に衝撃で、本当になんかね、マッチ棒みたいなね、豆みたいなやつがいるんだけどみたいななるから、本当ね、この脅威、ただもう脅威はすごいから、ぜひね、ちょっとハゲてるとかね、髪の毛薄いよっていう人いたら、ぜひね、こうやってカツラ被って一回被ってみるとね、面白いと思う。で、それを脱いだ瞬間が一番やばいから、それはなかなか多分人には見せられないかなというところありますからね。でも意外と慣れてきたでしょ？もうこういう人かと思うじゃん。ね。でも、ね、ぜひね、このラジオ終わった後にね、動画もね、最初から見るようになるから。そうすると、あれ、パルさんってね、さっきとちょっと髪型違うじゃないですかと。どんだけ抜けたんですかってなるからさ。まあまあよかったらね、その辺もね、チェックしていただければと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間もほどほど来ましたんで、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、喋れなかったこととか、あとはね、読めなかったお便りなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども、そうだね、まあ大体今日喋りたいことは、大体喋ったかなというところなんだけども、あとはそうだね、そんなに、結構喋った、普通に喋っちゃったね、大体ね。あとは、お便りをちょっと読んで、ね、終わるかな？ね。そうしないと今日1時間で終わんないからね。ということで、ラジオネームプロフェッサー大月さん。あごひげつければ、某家電芸人風になるんじゃないですかねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。某家電芸人って言うと、誰だ？ね、なんかいっぱいいるからね。わかんないけどね。あごひげ生えてるね、家電芸人さん。まあ、数人いますけどね。まあ、そこじゃつ目指してね。俺ただ家電とかね、あんまりね、そこまで詳しくないからね、ちょっとなんてもあれなんですけども。まあ、ぜひぜひ、オナグッズ芸人としてね、ちょっと頑張っていきたいと思っておりますんでね。まあ、そこね、やっぱりちょっと違ったね、難しいね。髪型はね、でもね、結構、なんかやっぱし人をね、変えるよね、変えるっていうか、印象がすごい変わるかなっていうのがあるから、まあ、一応この後、じゃあ、少し、やろうか。ね。このラジオ終わった後に、この、まあ、Ustream だったりとか、まあ、ニコニコ動画とかでね、このカツラで放送ね、ちょっとして、ね、反省会じゃないけどね、ちょっと雑談をしていきたいと思いますからね。まあ、これがね、せっかく生で見ていただいている方がね、いらっしゃればね、 ちょっと生で見ている特権というかね、まあ特典というかところなんでね、まあこの後ちょっとね、座談会していきたいと思いますので、よかったらね、ユーストリームもしくはね、まあニコニコ動画ね、ニコ生の方でね、ちょっと、まあ、座談会参加していただけたらね、ありがたいかなと思います。じゃあそんなんで、あとは他にね、いただいているものがいくつかあるかな。あるんだけどなかなかね見つからないですね。いや、今日はそんな感じで終わりにもうしといた方がいいのかもしれないね。まあちょっと難しいですけど、じゃああとちょっと他にお便りいただいて、ちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム、山猫舞台さん、ユーストリーム、去年のやつね、ちょっと動画再生してちょっと見てしまったらしいんですけども、パルさん少し痩せましたかっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。痩せてないよね、正直。太ってるよね。前多分放送してた時って60キロとかだったと思うんだよね。そっから2キロぐらい太ってるからね。もうさらに太ってるんだけど、まあやっぱし私もさ、自転車乗ったりとかしてさ、スポーツマンじゃないですかね。週に1回しか走りませんけどね。まあそんなんで少し痩せてね、来ているというか締まって見える可能性もねあるし、あとは服がね、今 T シャツ1枚だから、だから少し痩せて見えるかもしれないね。今日もちょっと寒いのにさ、 T シャツ1枚でさ仕事行っちゃってさ、帰りにちょっとで寒かったんですけどね。でもそろそろね、そんなのもね心地いい季節になってくるのかなと思いますからね。まあそんなんで、まあ太ってますよというところだね。あとはね、あとすいません、ちょっとお便りいくつかいただいてたね。すいません、ちょっとアニメの話になっちゃいますけど、お便り、ラジオネーム512番さん、アニオタのパルさん、こんばんは。ね、ちょっと、メガネ外しながら読もうかな。ね、もう、映像がね、あるから、せっかくだからさ、いろいろやっていかないといけないなと、私も盛り込みたいところはあんだけどさ、なかなか難しくて。そして全然見えないね。アニオタのパルさん、こんばんは。2014年、思わぬところからヒットアニメ来ましたね。もうかなり人気になっている、戸松遥主演の、妖怪ウォッチです。冬初回アニメだとキャラクター演出のキレがズバ抜けているので、見ていないならぜひというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、妖怪ウォッチって今すんごいさ、ちっちゃい子供っていうか普通の小学生とかに大人気らしくてさ、ポケモンとか上回る勢いみたいなさ、そんなニュースで見たことありますけど、俺も冬アニメ第1話をね見てレビューした時に、そこにねちゃんとね、俺妖怪ウォッチ見たっていうね、話をしてるんですけど、でその時に多分話したのが、結構面白かったよって話してたと思うので、制作がレベル5っていうね、制作会社、稲妻イレブンとかさね、作ってるところだから、やっぱりそういうのうまいのかなつってね。それで、ただやっぱり私もね大人だしさ、他の俺も萌えアニメとか見たいからさ、それでまあ残念ながら切ったけど1話でね。でも俺が子供だったら多分見るんだろうなというか、普通に面白くね、毎週楽しみにして見るんだろうなっていうのは印象はあったの。だからそういう風に言っていた作品がね、こうやってなんかすごく人気になってくれると、なんか俺も嬉しいというか、なんね、別にお前が作った作品じゃねえだろうって話なんだけど、なんかねレビューしてさ、ね、例えばさ、このアニメすげえつまんねえよとかさいう話した時によ、それが大人気になってヒットしちゃってさ、みんなからさすごいなんかね、このアニメ見てないとみたいなさ話とかさなったら、俺もなんか俺の感性おかしいのかなってね、悲しいなってなっちゃうけどね、ちゃんと1話見て面白かったと。でね、まあ子供の頃だったらね多分見てたけど、ね、ちょっと大人だからさね、いろいろ他にも見るものあるから今回残念ながらね見ないけどって、そういうね、まあすごい高評価をね出してたからさ、それが評価されるってなると、なんか俺までね評価してもらった感じがしてね、すごく良かったなというところで、本当になんか品物も商品ね、なんか品切れとかいろいろあるらしくてね、妖怪ウォッチすごいブームだというところ聞いてるんだからね、結構なんかすごい現象が起きてるらしいんでね、ぜひぜひ戸松遥ファンもね、よかったら見たことないよっていう人いたらね、1話見ると結構面白いと思うんでね、ぜひぜひおすすめかと思います。まあ私はちょっと見ないんですけどね、申し訳ないです。あとはラジオネーム ラジオネーム513番さん、ラジオ聞きました。ブレイクブレイドは原作劇場版からのファンですが、周りでは誰も見ていなかったので、パルさん一押しという風に聞いて嬉しかったです。劇場版は後半から原作漫画を追い越してオリジナル展開になっています。アニメ版では後半を漫画準拠にするみたいです。あとロボットアニメではシドニアの騎士が良かったです。コックピットの、描写がかなり好みです。最初はキャラの見分けつかないですが、慣れれば大丈夫ですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。このね、2014年春のね、私一押しのアニメということで、一応ブレイクブレイドってね、挙げさせていただいたんですけどもね、こちらラジオネーム513番さんね、ブレイクブレイド原作も、ね、劇場版もね、好きだったと。あまりね、周りで見てる人いなかったからね、なかなか分かってくれる人いなかったみたいですけども、でこうやってアニメがね、アニメし、テレビシリーズなって、こうやって俺とかもね、にわかのやつも見るようになってさ、それで、で俺が、まあちょっと今期やっぱ一番面白いよというお話したんでね、まあ良かったとね、パルさんが評価してくれて嬉しいですと、ね、そういうお話なんですけどもね。で、このアニメ版、まあ劇場版か、劇場版は後半部分はまあ多分原作がね、まあ、できてなくて、ちょっとアニメオリジナルになった部分があるということで、それがまあテレビ版になると、こちらが原作がね、もうちょっと間に合ったということでね、原作に沿ったね、内容でアニメ構成されていくっていうことで、なんか鋼の錬金術師を思い出すよね。今も鋼の錬金術師が再放送やってますけど、まあ第1期のやつなんですけど、で、これは、途中まで原作の通りで、後半からアニメオリジナルになってさ、で第2期のフルメタルアルケミストになると、もう原作全部ね、に沿った形でやっていただいてるんでね、まあどっちもね多分面白いかなと思うんだよね。正直これテレビ版見た後に劇場版、このブレイクブレード見た方がいいかななんてね、まあ難しいよね、これどっちが好きとかってあると思うんだけど、俺正直鋼の錬金術師はアニメ版の方がなんかグッとくるもんがあったんだよね。だからその後の劇場版とか見に行ってもすごい良かったし、なんかいい雰囲気があってさ、でもちろん原作版も良かった、原作に沿ったやつも面白かったんだけど、どっちが好きって言われるとそういうのがあったりするから、一応今回、まあ、テレビ版と劇場版ね、このブレイクブレイドをちょっと見て、それでね、どっちがいいかななんでね、そういうちょっと比べてみるのもね、面白いかなと思いますから。あとはそのロボットアニメでシドニアの騎士ね、もういいですよって話だったんだけど、シドニアの騎士ね、2話もまだ見てないんだよね。結構今回見てない、1話見てそこからあまりね見れてないところがあるんでね、ちょっとそうだね、難しいね。1話、まあ、ちょっと2話見ようかね、ちょっと2話見れたら見ますね。せっかくこうやってブレイクブレードでね、ちょっと感性が近いなっていうのがあるから、そういう人がね、おすすめって言ってるからね、もしかするとちょっとね2話見たらねいいかななんて思うところがあるかもしれないんでね、その辺ちょっとねチェックしていきたいと思いますね。ありがとうございます。まあアニメファンの人ね少ないと思うから、こうやってねアニメのねお題いただくとね、私ちょっとね優遇してねちょっと読んでいきたいと思いますんでね。じゃあそんなんで、あとね、いただいているお便り、ちょっとまあ読ませていただいたらね、まあそれでちょっと今日終わりにしたいかなと思うんですけども、じゃあユーストリームの方でもちょっといただいているからね、読んでいこうかな。ラジオネーム、920番さん、ね。このちょっとカツラに関してですけどね、すげえ違和感、お便りいただきました。あとは、678番さん。今来た人は誰だかわからないねってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、わかんないよね、いつものさ、まあ言ったら、よく言ったらベッカムヘアですよね。そんなことないですけど、もうリクームみたいな感じになってますけどね、まあ言ったらね、俺がいつもね QB ショップで言うのはね、ソフトモヒカンで、でサイドは6ミリで上の方までね買ってもらって、あとは後ろの方もね、結構上まで買ってもらっていいですと。で、上はちょっとね、揃えるぐらいで、つってね。それで、お願いする髪型が、先ほどまでのね、髪型。そして、今の髪型が、新生、ね、パルナイトの髪型ですからね。 あの誰ってなると思うんだけどね。まあまあ、あの、まあ、髪型ね、ちょっと時間を置いてみると、あれなんか普通っぽく見えないとかってないかね、ないね。まあいいんですけど、まあそんなんでね、あのこんなみんなのリアクションね、来てるってことはどうなのよっていうところもあるから、ぜひぜひよかったらね、あの髪型ね面白いから、あとで動画で見ていただけたらと思います。じゃあそんなんで今日は以上かなね。もうそんなにね、こういうちょっと動画もね長くなっちゃうとね、あの容量結構食っちゃうところあるからね、今日この辺でねうまくね終わりにしたいというところで、じゃあね、あとはじゃあ最後にお便りいただいてるからね、このお便り読んで、一応ねちょっと終わりにしていきたいと思います。ラジオネーム、528番3、この先のオフ会の案として、パル内藤と見るアニメ鑑賞会とかどうですか。公民館とか借りてパル内藤の生解説でブルーシードを見るとか楽しそうじゃないですか。アニメ興味ない人もパルさんの好きなことについての語りを聞けるので、そこまで苦痛じゃないような気がします。考えてみてくださいってね、お答えできました。ありがとうございます。これだったな、バーベキューじゃなかった、ね、公民館借りてアニメ見る、いいですね。まあいいね。したら、まあでもちょっと難しいのは、そう、このね、例えばだけど、今ね、挙げてもらったのが、ブルーシードね、私一番好きなね、アニメですけども、ブルーシードの上映会するってなると、まあ全部で26話あるのかな。だから、まあ1本30分と考えても、ね、13時間かかるんだよね。もう、ね、合宿レベルだよね。それを見るか。あとは、俺が、まあ、持ってる手持ちの DVD、ブルーレイとしては、シュタインズゲート。でも、シュタインズゲートもな、26話ぐらいあるんだよな、と思って。そうすると、難しいよね、っていうね、ところあるけど、あとは、ちょっとディレクターズカット的なものにして、その、春とか、秋とか、ね、あの、新しいアニメ始まったら、それを、みんなと、ちょっと、レビューしていく。ね、これこうなんだけど、とか。まあ、なんかね、ちょっとね、そういうのいいね。公民館借りて、あとは、俺がおすすめのアニメじゃなくても映画とか、そういうのを見るのもいいかもね。私一番一押しは、ジャックっていうね、やつがね、あるんですけども、これとかは結構、みんなで見てもね、まあ、多分、ね、俺みたいな年ぐらいの人間がね、30代のやつがね、ゴロゴロ来たとして、もう、終盤、みんな泣いてますよ。ね、もう、そんな、ね、童貞で童貞気質グッズグッズのね30代がみんなでね鼻をすすってる図ね、結構カオスなんだけどっていうねところなんですけど、ちょっとそういうのもいいですね。今度あのそういう公民館とか借りてね、なんか上映会とかね、あとは例えばだけど、そうだな、そのうちあのウルトラストリートファイター4ね、今あのアーケードで稼働して、最近いつも帰りねゲーセン寄ってやってるんですけど、これをねちょっと大画面とかでね、そういう大きな場所借りて、まあ、言ったらね、そういう格闘ゲーム大会だよね、童貞ネット主催の、押してみてもいいかなと思いますからね。まあもちろん俺のね、ガエル少佐にね、あの、サマーソルト食らうためだけのね、接待プレイをしていただくってね、そんな感じになっちゃうと思いますけどもね。まあそんなね、ちょっとそういうのも面白いかなと思いますね。ちょっとアニメ鑑賞会。ブルーシードいいな。2回に分けたりとかね。ね、1回はその前半、13話見て、そしたら6時間ぐらいで終わるでしょ。でこれは第1回、でまた次のオフ会で第2回後半分ねを放送すると。でその後にブルーシード2っていうね、これが3話あるからね、これも放送してというところで、でその後に出雲旅行ね、童貞ネットでやるツアーね、ブルーシード聖地巡りツアーね、これを開催するとみんなで楽しめると。どうでしょう、どうでしょうかね、どうでしょうかっていうかね、まあそれはちょっとどうなるか分かんないですけどもね、このオフ会バーベキューオフがね、無事終わったらね、次のオフ会はちょっとこんなのね、もしかしたらいいかもしれないですね。雨降っても大丈夫だしですしっていうことで、じゃあね、あとねお便りいただいてます。ラジオネーム678番3、童貞ネットご一行だと断られそうだなってねお便りできました。ありがとうございます。そうだね、泊まる宿とかでもね書いたんでしょ、入るとさ自動ドア開いてそこにさ建物あ、なんで看板があって、縦看板みたいなあってさ、そこに、ね、童貞ネットご一行様ってね、お待ちしておりましたって、やべえやつら来たってね、 もうみんなで、もうその従業員とか中井さんとか全部がツイッターで童貞ネットご一行様ってのが来たんだけどみたいな、プゲラーみたいなあるかもしれないですけどね。まあそんなの気にしてたら生きていけませんから、まあそんなんねできたら面白いかなって思います。じゃあそんなんでね、今日はちょっともうほどほどお時間来ましたからこの辺でということで、で来週なんですけども、来週が、もう5月だね、5月の4日の日曜日で、また23時からね1時間やっていきたいと思います。で、オフ会に関してはその来週のね、ラジオの2日後、5月の6日の火曜日のゴールデンウィーク最後のお日にちにやらせていただきますので、ちょっと再三言ってますけども、童貞ネットの掲示板、こちらに、5月6日開催童貞ネットオフ会についてね、バーベキューねっていうスレがありますので、ここに参加表明をしていただきたい。で、参加表明していただいて人数ちゃんと集まったら開催はします。で、もし人数集まらな、そんなに多く集まらなかったとしても、まあ、バーベキューできなかったらできないでちょっと企画を変えて、まあ、普通の飲み会になる可能性もありますけど、日にちは変わらず、で時間はちょっとずれるね、飲み会だけだったら夕方からね、ちょっと夜、まあ、早めに終わるような感じでね、3時間ぐらいとかね、そのぐらいで、飲み会やって終わりかなというところありますんで、で、皆さんからね、参加表明いただいたら、その後ね、一度、ちょっとメールの方をね、私宛に、ラジオ宛に送っていただいて、そしたら私の方から詳細の方をね、直接メールでご返信しますのでというところで、ぜひぜひ、男性だけでなくてもね、まあ、女性も来ていただけたら嬉しいですし、ね、女子力を見せるチャンス、ね、もしくは、ね、こういうダメな男たちの前でね、そう言ってバーベキューとかでね、いいところを見せることによって、女子力を上げるチャンスでもあるからね、で来ていただいたりとか、あとは、まあ、学生さん、ね、学生もね、なかなかゴールデンウィークしたことをね、なんか、大したことしなかったな、ってあったら、ぜひね、これ参加していただければ、ちょっとお高い部分あると思う。正直3000円以内に抑えたかったんだけど、ちょっと無理があったんでね、3500円、ね。で、なんとか、お支払いいただけたらね、優遇させていただきたいと思いますからね。まあ、そんな感じで、ね、正直俺も、この、いつもだったら友達とやるバーベキューはね、まあ、友達が車出して、で、機材とか持ってるから、それ持って、で、途中でスーパーみたいなね、その行って、肉とかなんだいっぱい買って、で、買わないってやるんだけど、今回は、全部機材とかも、食材とかも、全部持ってきてもらえるスタイル。ね、業者の人に。だから、どうやってやるんだろうっていうのあるんだけど、まあそんなんで、俺もちょっといっぱいいっぱいになりながらね、やるかなと思うんだけども。まあそんなんで。で、ちょっとこれね、その業者に言わなくちゃいけないのが、多分、何日前ぐらいかな、3日4日前には言わないといけないと思うから、できたら今週中、金曜木曜日ぐらいまでに教えていただけるとね、参加を表明してくれるとね、ありがたいなと思いますからね。まあできる限りバーベキュー、雨じゃなければバーベキュー、人数少なくてもバーベキューで、で足りない分の人数分は俺が払うっていうね、そういうスタイルね、でもいいかななんて思いますからね。まあそんなんでちょっとね、まあ、ツイッターなんかでもまた進捗状況伝えさせていただきたいと思いますからね、ぜひぜひツイッターフォローとかねしていただけたらと思います。じゃあそんなんですいません、長くなってしまいましたが、今日この辺でということでね、でこの後ちょっとユーストリームだったりとかニコニコ生放送でね、少し、反省会座談会したいと思いますからね、よかったら、であとこのね、動画の関係に関しては、後でね、ちゃんと見れるようにしておきますのでね、まあ、そちらもチェックいただければと思います。それではね、今日もね、長い間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、またお会いいたしましょう。さよなら。